せーの、
メガネとコデブ。
いや俺この曲を買ってきて初めて見てる
から。あと僕は思うのはこのクリストファー・ノーラン監督がどう影響されるのか分かんないですけど、結構エヴァンゲリオンの心理描写にも似てるんじゃないかなと。あの途中のレオナルド・ディカプリオの頭の中の流れが、
は
い、
それはよく分かんない。
そうですよね、結構で多分そのエヴァンゲリオン難しいと思ってる若者にはあの途中のレオナルド・ディカプリオの心理描写がわけわかんないと思うけど、エヴァンゲリオン見慣れてる人にとってはあこういう感じのレオ様の葛藤ねみたいなので分かるわけじゃないですか。あとそのもう一つこのノーラン監督が影響されたかどうか分かんないですけど、僕が勝手に思うのはあの橋のシーンあるじゃないですか、吊り橋で途中桟橋が上がって車だけ取り残されてとかで落ちていくシーンとか、でその次の第二階層の夢が雪山じゃないですか、雪山での銃撃戦というか、
うんうん、3かなそれ
3ですよね、うん、3です3です、うん、3階層が、うん、雪山のシーンとか、うん、あれってちょっとメタルギアソリッドの影響があるんじゃないかと僕は思うんですよ。
近いけど、はい、近いですね。
なんか吊り橋のシーンもメタルギアのオープニングのあのちょっとシーンは違えども、う
ん、小島さん好きかもしれないよ。
そうです、うん、もしかしたら小島さんの影響もあったりとかいうのでちょっと映像の見せ方も雪山もちょっとかっこいいじゃないですか。
あかっこいい、急に真っ白になる、ね、
そうなんです。で、それまで雪の服と謎のこの雪のこのなんかメカの見せ方、あと爆破、あと基地、
あの変なまあ、いや、うん、
ダムみたいな、ダクトから入るみたいなのとか、ああいうのちょっと急にメタルギアソリッド2 やりたくなっちゃうみたいなね、そういうのもなくはない。
まあ、営業されてるのが言わないと思うけどね、
はい。まあ、あとそのまあストーリー的にはあのもう本当ど真ん中ストレートでポップアップしてるあのダルビッシュの球のような感じで、ストーリー的には本当ど真ん中なんですよ。七人の侍なんですよ、はっきり言って。最初なんか対立あって仲間集めて悪に向かってみたいな。
そうそう、
それが意外にスッて入る人は入ってこれて、逆にこの数十年間難解な映画とかドラマで変なものなんか意味わかんないなんかお前のオナニー映画じゃないかっていう私小説とか見せられたせいで、そのど真ん中が分かんなくなった若者たちが、えこいつ頭良くねとか言っちゃうわけじゃないですか。
だから本当ね、ダメな、まあ、ダメなことはないけど、最初の前半の設計士とか、はいはい、あの調合士とかって言って仲間集めてるシーンで寝てるやつがいる
んです、は
い
は
い、
そうなんですよ。
あそこは退屈だから、
途中退席も多くて、あの
そんなカンヌ映画祭みたいなことあんの？
あれめっちゃくちゃ途中
トイレ行きたいだけなんじゃない？
本当バルトナイン大丈夫かって思っちゃうぐらい。あとその難しい映画じゃないっていう理由が、2時間半ある中の1時間説明に費やしてるんですよ実は。
まあしょうがない、
説明に費やして仲間集めもいろんなの見せてるくせに、えなんだっけ、えかアーサーかっこよくねって。アーサーじゃねえ、
アーサーって誰？
あのあれです、あのずっと無重力でみんなは、あみんなはあ
の2番目 の, あの設定
者、伊達巻きみたいにしてたやつです。
夢見てる人だ。
そうです、みんなを伊達巻きみたいにしてたやつ。
これ500日のサマーっていう DVD 出てます、
は
い、
童貞映画ね。あれねちょっとね、僕はカセリオに見えなくもなかった。
カセリオね、
あの途中のなんかあのこう詐欺師みたいなやついるじゃないですか、
詐欺師、
胸毛生えてる男、
さ何あのどんどん
ボーン、そうです、夢ぐらい派手にやろうぜブーンみたいな、うん、あれはちょっとぐっさんに見えた
って何でもいいそ
れ。ちょっとあのでも
ロバートってあの御曹司ね、
はい、あの、うん、結構そこ
あいつダークナイトのスケアクローだったんだよ。
あらそうなんですか、うん、じゃあそのダークナイト一派も、
うん、一派も来てる、
出てくるってことですよね。
そうそうそう、
いや
ね、ロバートの片腕みたいな副社長みたいなのやってたじゃん、
はいはいはい、
あのあれがトム・ベレンジャーって言ってね、はいはい、メジャーリーグのキャッチャー役やってる人なの。
あそうなんですか。
あのあとシャロン・ストーンとね、ガラスの塔っていうエロい映画があるんだけど、はい、そこでもうその演技
クンズ・ホグレツ
すごい、いやそいつは絡んでないんだけど、
なんだよ
お前なんだよって見終わった後えなお前って言って終わるっていう思いたくなるトム・ベレンジャー。
じゃあその2つも見てください。
トンベレンジャー、こんな太ったという。
でも今回でもあの大企業の方のメンバーって最初なんかあんまり主役じゃないのかなと思いきや、結構主要主要で出てきてますよね、ま
あ、
社長なり
社長
会長なり、
社長のピート・ポスルス・ウェイトっていう人なんだけど、いい役者なんだよあいつ。失望したって言ったあれがいい あれだってさ、最後さ、こう失望したみたいな、一生こうやろうとして、なんか
肩車出てきちゃった、
子供の頃作ってくれた、はいはい、あれもだって夢で作り上げてるからね、
はい、
あれを作り物だからね、あれがインセプションだからね、か
埋め込みですよね。
そうそう、それでそれ終わって、でも空港でみんなあの近場にいるのに、はい、知らないふりして、あそこがかっこいいの、
夢で、カタルシスな、夢で会いましたねみたいな、
あれあれみたいな、なんか夢に出てきてあれっていう感じが言えるんで、
なんか
最後のコマだよ、
最後のコマですよ、
子供たち
で、でも最後のコ、あーなんか、
あれをもう拍手しようとしたもん俺、誰もしなかったけどあれで終わるってのはもう最高だね。
まあでもちょっと
あの奥さんもいいね、マリオン・コティアール、
あの人はすごいセクシーですね、
セクシー、あれエディット・ピアフっていうあのね、オスカー取ったので、あのほら目覚めるときキックって言って目覚める、はいはい、あの音楽がエディット・ピアフっていう有
名な、あのなんか美空ひばりさんの音楽みたいなやつ
ですかみたいな、あれの
よく聞けば全然あのヨーロッパ系の民謡だったって、民謡っていうか
の役をやった人なんで、はいはい、これ実際に
すごいですよ、
ね、渡辺謙も良かったな、
ちょっと謙渡辺が最初なんで打たれちゃったんだっていう
まあしょうがないよ、あれは
あれ打たれるぐらいだったらなんか途中の第2階層第3階層ぐらいで頭ぶち抜かれて急に死ぬとかそういうのとかもあっていいわけじゃないですか
でもねやっぱラストサムライのイメージなんじゃない、
だ最後だってこうラストサムライ的な感じの死に方だったんです、ね、手榴弾投げて自分はもう死に耐えてみたいな、
そうそうそう、
小出部さん的に
落ちてってあの特殊メイクすごいね、
じいちゃん、あおじいちゃんの、うん、大滝秀治さんが最初大滝秀治さんかなと思いきや、
まあ、でも最初戻ってからのあの飛行機の中の、
はいはい、飛行機の中でも渡辺謙も虚無に入ってんのかなって思いましたけどね、一瞬あれで、あ
ファーストクラス、ファーストクラスってあんな感じなのね、
はい、あのなんか並びが、うん、いやーまあいやちょっとあの壮大なちょっとシリアス系、
複雑そうで複雑じゃないんだよ、
そうなんですよね、本当に、まあ、シリアスもシリアスがあることによって、だからこれが全然シリアスじゃなくてド派手なアクションばっかりだったらオーシャンズなんとかっていう映画になってた可能性もないあるわけじゃないですか、
そうそう、あのダイハード4みたいになってたかもしれない、
これがなんかそのいわゆるそのダークナイトの監督が作ってちょっと深い闇のところも見せてるから、まあ
音楽も良かった、本当に、
まあ、音楽もその美空ひばりさんみたいなねあのの
も含めて
はい、
よかったな、
途中のあの車を途中にこう3階層あるわけですから3階層こうだからスイッチングするときにこうやってこうもう落ちてるときのあれが
5秒が1分なり
1時間なりとかいうので
そう最後の下あの奥の渡辺謙はもうあんな年取っちゃったみたいな感じになって
た、あの車落ちるときにみんながもうみんな幸せな顔してもう玉とか来てんのに雨とか降ってんのにあれもうちょっとお笑いウルトラクイズなんじゃない、
2階層の無重力でもぐるぐる巻きにされちゃった
、だて巻きみたいにされちゃったじゃないですか、あんなのだってどうやってるんですか、
あれしょうがない
だってそのエレン・ペイジのエレン・ペイジのエーネルが
エイナル
が剣渡辺のフェイスに来てる可能性もあるわけじゃないですか、つなぎ方に、
そういうエロは一切ないから、
ね、はい、
エロは必要ないね、こんな
の、はい、じゃあぜひこれおすすめ、これ、まあ、最近その絶対みんなが見とくべき映画っていうのがない中、
こんなよかった、これ 3D とかでやんなくて、本
当 3D だって CG ふんだんに使ってるのに 3D じゃないっていうのがすごいいいところですよね、
3D クソなんだよ、
何でも 3D、
何でも 3D クソ、
3D で思い出したんですよ、
みんな多分死ぬよあれ、
3D で思い出したんですけど、バトルロワイヤル今度 3D でリメイクするんですよ、ちょっと見たいんですよね、柴咲子が死ぬシーンだけ見たい、僕は、
なんだそれ、
はい、というわけでぜひおすすめの映画でした、メガネとコデブ、
ダークナイトのちょっと続編もあるらしいぜ、
え、ダークナイト2ですか、うん、
2じゃねえよ、
やる
ね、バットマンシリーズ第3弾、はい、
これ今配信されてますかね、これ
だから剣渡辺使ったんですね、監督がバットマンで使って
試す
ビギンズで
使った、ね、中継ぎ当番みたいな感じですか、
あの日本での収入を見込んでは
い、はい、でもその日本でのそのだエレン・ページは今回来日してないんですか、 だってレオナルド・ディカプリオ
としてないです、
ケン・ワタナベだけじゃないですか。
そうです、
サンジャポで岡本夏樹、
そうです、あれ日本国の恥じゃないですかあれ。
はい、というわけでですね、まあ、ギネマとゴデブの、第5回、
やっぱイギリス人最高だな、
第5回ですか本当に、第5回、キネマとゴデブですけれども、まあ、ぜひ皆さんも見ていただいてね、あとこのポケスもまた聞いていただいてればなと思いますけれども、はい、その中でじゃあ次の映画です、第6回、
はいはいはい、
第6回課題映画は何にするかっていう話です。
第6回、いやもうほんとインセプションでお腹いっぱいになっちゃったな、
インセプションでお腹いっぱいですけども第6回を決めていただかないといけないわけですよ。第6回がですね、
第6回いつなんで、盆明けだ、盆明け、
第6回がですね、8月28日土曜日の、
今これ流れてんのこれ、
はい、そのナポリタン食ってる場合じゃないですよ、
ナポリタン、
第6回キネマとコデブがですね、8月28日土曜日の第81回放送で配信分でやる予定でございます、やる予定です、
8月ね、
8月です、はい、その中で8月公開のいろいろあります、いろいろまあいろいろありますよ、ベストキットとか
アニメね、ヒックとドラゴン、
魔法使いの弟子とかいろいろありますよ、そのこのファンタジアのこの
ディズニー、
ディズニーのシリーズ、いろいろ日本で言うと、うん、あれですよ、この選ばれてたのキャタピラーという外国で少年
が
選ばれ
た、 あいつが脱いでるやつ、
そうです、お前は脱がなくていいってやつ
が、そうそうそうそう、
あと花水木もありますからね、あの TBS の、
あれ見たいんだ、
TBS の純愛の
ガッキーがね、
TBS の純、そのあの何でしたっけ、あのセカチュウとか、うんうん、あの余命なんとかのなんとかとかがやってる
やガッキーがね、ほんとちょっと年上の役とかもやって、あれずっと追ってきてるからね、
まあ、それどうなる、
ベストキッドのリメイク、これ、
はい、これベストキッドっていうのは、うん、まあ、その前はそのエロ親父であった宮城の役が、
エロ親父じゃねえよ全然、
今回宮城がカンフーでジャッキーチェンがやってるわけじゃないですか、
カンフーでって、まあカンフーです、
はい、
ま
あ、これは中国なんですか、香港とかですか、
まあ、香港とかですかね、
これはハリウッドです、
ハリウッドが
ハリウッドです、ハリウッドのリメイクです、あの息子が黒人 の、 あのウィル・スミスの息子がやってるんです、
そうなんですか、
うん、で宮城役をジャッキー・チェンがやってるって、ジャッキー・チェンも年だよねっていう、
何
こあら特攻野郎 H、
構成川作君 の、
ね、この特攻野郎 H ムザムービーっていうのは、
はい、
気になります、
ね、聞いますよ、このクイントン・ランページ・ジャクソンとか出てるんですよね、
あいつがあれミスター T の役、ミスター T の役っておかしいな、まあまあまあ、ネックってなんだ、まあ、いい
ネックっていうのはあの相武咲ちゃんの、
うん、
主演の
溝端淳平、
相武咲ちゃん主演のやつでございまして、なんか魔法を作るみたいな、幽霊を出そうとかいう、
首ってことなの、
そうです、なんか首から下なんか機械に入れてみたいな、
あインセプションの予告でもやってたけど、キャッツ&ドックスって最高にくだらなそうだよね、
あなんかあのあれですCG で犬の顔とあれ動かして
実写で喋るって、はいはいはい、ベイブみたいなやつ、
これでも良さそうじゃないですか、でもストーリー的にだってこれ絶対見ないやつじゃない、
絶対見ない
肉球大戦争
だって、キャッツ&ドックス地球最大の肉球大戦争、これなんかキャッツ&ドックスでその後なんか鳥とか出てくるんですよね、なんか
出てくる、
なんか鳥の人間がとか、なんか、うん、鳥人みたいな、
鳥人ナース夏子の熱い夏って何
なんですかこれ、
なばっかりじゃん、
あでもこれ障害のある人たちが映画館でエロチック映画を楽しめる環境を作ること
で、ちょっと
これなんですかね、これ
やっぱ9月が結構対策目白押しだから、
ちょっと不純な気持ちになっちゃ
う、あれだな、小物が多いね、8月
不純な気持ちになっちゃいます、でも
東京島
でもこれ
間に合わねえわ
ありますけれど、
何でもバグる
な、はい、その中で、ギネマとゴデブの、第6回、次が8月28日土曜日第81回配信分の映画、じゃあ川崎にいろいろ候補を2つぐらい出してもらいましょうか、
これあのちなみに 劇場はどうしましょうかね。
まあ、いろいろ劇場とりあえず考えずに。
考えずに。
はい。今回やってみましょうか。
ですね。やっぱり、皆さんベストキットは見ました？
ベストキットは僕も流し見程度ですね。宮城。
あの、アメリカとかカングっていうと、強いっていうイメージ。
あ、これもあの、ユーストリームが始まったばっかりなんで。
え、今始まったの？
はい。ユーストリームが始まったんで、いろいろこう、来たと来たとこ、これいきなりこれ、川瀬くん的に言うと、これ視聴率何パー川瀬くん？
5% です。
5% ですけど。
すごいじゃん。新記録じゃん。
いや、でもこの間 6%
だ。行った
瞬間視聴率 6% 言いましたから、この間。
6% じゃない、よっくり。
いや、これあの、ユーストのコメントも来てますよ。ベストキットか特攻野郎 A チームがいいんじゃないかっていう
のも。ああ、まあ、やるよね、多分いろんなとこで、多分早めに。
じゃあどうするかですよね。
ベストキットあの になるんだったらもう一回見た方がいいよ。
あのベストキットのシリーズを
1、2、3、4まで。あの途中女性になる時あるよね。
はいはいはい。
あのこの構えがいいんですよね、ベストキットの。あ、
そう、怪我した
の。はいはいはい、
怪我された
鶴の構え。鶴の構え。
そうそうそう、これサンボマスターがライブでやってました。
あれ、あれ泣くんだよな、ベストキット。
いろいろ、あのこのあと我々にあの、
はい、あ、童貞力だって、
いや童貞力今までにないの考えると、童貞
食って言ってたじゃんお前ら、
あの
童貞力になっちゃった、
動物
消臭力みたいな。
動物は今までにないですよね、まだ。
動物系はない。ここきなこ
ラインナップ見ると動物系が多いんですよ。
はいはい、今回動物のね、動物もしくはこのあのヒックとドラゴンとかいろいろ。
動物じゃねえし。
動物じゃないでしろ、空想の生き物。
アニメだし。でも泣くらしいよ、はい、
ヒックとドラゴンです、うん、だってドリームワークスですからね。
ドリマ、
ドリマって何ですか。
ドリワ、
ドリームワークス。
でも猫を探してっていうのが気になる、
ね、あ、猫を探してってどれですか。
8月14日、
キャッツ&ドッグスじゃないの。
違います。
あります。フランス在住のドキュメンタリー作家ミリアム・トネット監督
を、
おミリアム・トネットが監督を務めた猫と人間の関係にスポットを当てたドキュメント。これチャトランですか。
なんか特定のなんかリスナーに猫好きにたまらない。
たまらない。これなんか
うちの家族猫大嫌いなんだ。
え、コデブ家ですか。
コデブ家は本当に
犬派ですか。
多分ね、バゲ猫伝説が福島県は
城の方であ
るから。
そうです、猪苗代って若干こう猫にも見えなくはない。
猫間っていうとこあるんだよ。猫の魔界の間とか言って猫間っていうとこ。
化け猫伝説。
いや、そこではないんだけど、化け猫とかカシャ猫
って。毎夜若い女を一人ずつ食っていったそうな。
だって猫の目って怖くね。
ギュッてなったりとか、
ね、ギュッてなって。
猫の目と柴崎コウの
目、ロード・オブ・ザ・リングみたいになってるでしょ。
柴崎コウの目どっちがいい
ですか。柴崎コウ、
柴崎
コウは絶対いい。
メガネとコデブ、はい、いろいろやりましょう。これ時間ないですよ、だって残り5分ですよ。
はい、どうします
か。何が本当だ、
はい、
何が、
あの
何が5分。
キネマとコデブは
ベストキットしますか。
それよりインセプションの話足りなかったな。まあいいや、
まあまあまあ、それはもう、うん、あのね、誰も見てないと思いますけど、コデブの反省会の
見て
あ
そっか。
いろいろね、異論反論オブジェクションを
置いておきします。
なんかいろいろありますよ。
ピア評価ランキングとか、
愛の言霊、世界の果てまでっていう、こうボーイズラブ、ボーイズラブ
もうきついな。
ボーイズラブか、
ボーイズラブいいんじゃないですか、僕らに。この間、これ全然関係ないですけど、昨日電車、
この間じゃねえし、昨日だし、
昨日電車座ってたら隣になんかカップルか大学の友達かなんかの男女のやつが座ってきたんですけど、一、うん、人女性じゃなくて完璧な女装した人だった、うん、はい、というわけでこう選んでい
ただ
いて、
手伸ばしちゃった、
選んで、だってもう時間ない、
新宿で働いてるから。
あと4分です。グータだったら絶対孵化できないです。グータだったら麺できないです。
グータン、
グータン、グータン。最近グータン見ないですね。麺職人とかあれは見ますけど、
グータン、
行列のできる
ラーメン、ね、
はい、まあ、
じゃあの決めてもらおう。
はい、猫嫌いのコデブさんにも猫の良さを分かっていただきたい。
いや、そういうの踏まえなくていい。
あ、踏まえなくていいですか、
うん、もう直感でもう決めてください。
はい、
もう直感だったらベストキットですよ。いいですか、猫にします。猫を探してにします。
ちなみに猫を探してが、猫を探してっていうのはちなみに全国でやってるんですか、うん、これ
いやそれは知らない
これやってなさそうな
絶対やってないよまた
猫を探してあーまあでもちょっと全国的なんじゃないですかこれ
ドキュメンタリーでしょ
はい
いやあんまり やんないよ全国ではドキュメンタリーは
まあ単館ですよね、うん、あのだって僕らだってそのローラーガールズダイアリーだって見切り発車で
まあだって半年後 DVD とかなるとまたその時にいいけど、ね
まあ、ボキャスの楽しみ方もあります、
うん、あるけどまあいいよそれは別に
猫を探してなんですけれども、うん、全国的にかなり
あかなり
あ9月10月ですね全国的東京が8月からで、うんまあ、日にちも書いてない近日
配給どこ
配給ちょっと待ってくださいね配給どこで気になるんですか
あれじゃないね
配給ツインっていうところです
知らねえ、ま
あ、単関係ですよね
単関係
はい
よかった
じゃあこれどうしますかそしたらここでうさん
いやいいよ別に
じゃあもうこれ今回ペルシャ猫を誰も知らないでいいんでしたっけこれ
月いや猫系が多い、
ね、8月7日公開
キャッツ&ドッグとかもあります
キャッツ&ドッグ
あ猫系多いな
今回
です
よ、ね、みだって正直言ってこの、メガデブプラス構成川崎くんは猫をあんまり触れたことがないわけじゃないですか
飼ったことない、
ね、飼ったことない犬派小デブさんは犬派ですよねどちらかという
といやどっちも嫌い
ですそうですよね
どっちも
嫌い飼えないですもんね責任無責任だから
違うそういうことじゃない怖いんで犬は
だって死んだ熱帯魚トイレに流しましたもんね
見かっちゃったそういうことじゃない
よくうちの近くに野良猫はもうすごいいるんですよね、
はい、いますいますミャー
それ猫じゃん
マーとか
それ猫じゃん
猫が
野良犬っていう
のは野良犬ですかはいじゃあ今回じゃあキャッツ&ドッグスかその猫に泊まろうでしたっけ何でしたっけ
猫広しだっけ
猫を探して、まあ、どっちかです
キャッツ&ドックスって出てきた
キャッツ&ドック
ス急に刺してきたな
急に刺してきましたよスペシャルウィーク
急に追い込んできたな
どっちかですよそうしないと
早くだから川崎くんにもう決めてもらおうよそしたら食うじゃねえよ鼻鳴らさなくて
じゃあ猫を探してみましょうか
転送戦隊ゴセイジャーって
戦隊もんはいいんだよ
じゃあ猫を探しにしましょうか、
はい、
今回また単館です
また変わるかもしれない
はい
またで、はい、
ってなわけで、次回、キニマとコデブ、課題映画はですね、猫を探してという、ちょっとドキュメンタリー映画になりましたのでぜひぜひ皆さんも見ていただきたいと思います
配給会社のツインの方よろしくお願いしま す、
はい、内容が分かんない
内容ちょっと分かんないですね
メッセージがメッセージ性があるのそれなんか猫 の、ね、あの殺処分とかに対してそういうものでもなさそうですよね
まあでもこあ
うーん多分世界平和を描いてるんじゃない、はいはい、
まあ猫と人間っていう感じですよね、はい、
液晶猫
液晶の猫液晶の猫っていうことで第81回8月28日土曜日のキネマとコデブ第6回で、紹介しますので
バラエティ飛んでる振り幅でかい
振り幅でかいです
対策からガーン
そうですよ
アート系のドキュメンタリー
山崎武史の後に次に荒金みたいなもんだ
この振り幅
はいなわけで、キネマとコデブそしてメガネとコデブ第77回、インセプションの回でした、まあ、また次回も聞いていただきたいと思いますはいというわけでお相手はメガネとコデブのメガネと
コデブでした
おやすみなさーいこんにちはメガネとコデブのメガネですメガネとコデブは毎週土曜日配信中です
コデブですぜひ聞いてくださいね
せーの
メガネとコデブ
メガネとコデブポケモン